会議を再開いたします。休憩前に引き続き審査を行います。92ページを開きください。92ページから107ページのちょっと待ちますか、はい、92ページから107ページの二高文化スポーツ振興費についてご質疑ありませんか。渡辺副委員長。
はい、すみません、お聞きいたします。92ページ二冠二高二目、芸術文化活動推進事業のところで、例年、小栗健商会補助金が計上されているんですけれども、これに、関連しまして、先日報道等でもありましたけれども、大河ドラマの決定に関してですね、本市のこれからの対応についてお聞かせください。
総務部長。
はい、先日 NHK から発表されましたけれども、2027年の大河ドラマに悲劇の幕臣とされる小栗上野介公が描かれることになったという内容ですが、本市にとってもですね、大変喜ばしいことでございまして、またクラブ地域のですね、活性化はもとより本市を広くですね、全国に PR する絶好の機会ではないかというふうに捉えているところでございます。そこで小栗公に関する功績、またゆかりのあるですね、関連史跡などにつきまして、改めて検証会等の関係者とも連携するなど、資料の収集や情報のですね、掘り起こし、こういったところに着手したところでございます。今後は地元とも連携した関連史跡等のですね、巡礼ツアー、また地元の食、温泉施設を絡めた観光の企画、ドラマの撮影支援など、あらゆる方面から検討を行いまして、大河ドラマの放映に向けて、さらなる機運の醸成に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
渡辺副委員長。
はい、ありがとうございました。この中にも、小栗ファンの方がですね、いらっしゃるようにですね、もちろん地元クラブ地はもちろんのことをですね、実は滝川地区下西田もですね、小栗家の地業地でありまして、実際に小栗家から贈られたですね、白椿なんかもですね、今も毎年花を咲かせたりですとか、もちろん小栗健商会の方にも、40人弱下西田の方も所属しておりまして、そういった意味においてはクラブ地もちろんのこと、滝川は下西田、もちろん高崎市全域でですね、これから木を盛り立てていって、さまざまな形で観光で、本市にですね、全国各地からこの部分に乗ってですね、いらっしゃることと思いますので、ぜひこの波に乗ってですね、高崎市も全国にアピールできたらいいなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。続けてよろしいですか。はい、続けてお聞きいたします。同じく二冠二高二目、全国、アマチュアミュージシャンフェスに関する質問でございますが、こちらの開催内容についてお聞きいたします。
文化課長。
はい、お答えいたします。全国アマチュアミュージシャンフェスティバルは各年で開催しており、来年度の開催概要については現在調整中でございます。内容でございますが、オーディションを開催し、優秀者にはタゴスタジオス高崎でレコーディングの機会が与えられるというものでございます。以上でございます。
渡辺副委員長。
はい、ありがとうございます。こちらもですね、例年開催いただいているものと思いますけど、この取り組みを通じてですね、全国に誇れるアーティストの掘り起こし中にもつながればいいと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。続けてお聞きいたします。すみません、少し飛ぶんですけれども、102ページ、二冠二高四目、夏の全国小学生ドッジボール選手権大会について、内容についてですね、お聞きいたします。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。今大会は、令和7年度に、第34回を迎える大会でして、一般社団法人日本ドッジボール協会が主催するものです。 全国の都道府県47の代表と昨年の優勝チームが加わり48チームが参加して日本一を競います。昨年までは数年間茨城県の水戸市で開催しておりましたが、ぜひ高崎アリーナで開催したいという要望がありまして高崎市で開催することになりました。当日は選手やスタッフ、家族の応援などを含め約3000人が会場に集まると伺っております。高崎駅周辺を中心にですね、市内が賑わうことが予想されております。以上でございます。
渡辺副委員長。
はい、ありがとうございました。こちらも全国大会をですね、本市で開催ということで、先ほどご答弁にもありましたように3000人のですね、選手、スタッフ、家族の方がいらっしゃるということで、非常に盛り上がりのある大会になるのかなというふうにも思っておりますし、このですね、小学生のドッジボール界における高崎市が聖地の一つになればというふうに思っておりますので、ぜひともその大会のですね、成功を願っております。以上です。
はい、他にありませんか。根岸。
はい、すみません。ちょっと戻っていただいて、二冠日光三目のですね、ページにすると97ページになりますけれども、伝統文化の館運営事業について、この事業についての運営方針というんですかね、そういったものをちょっと聞かせていただければと思います。
文化課長。
はい、お答えいたします。高崎伝統文化の館の運営方針でございますが、華道、茶道、邦楽などを中心とした日本の文化の活動の場として活用してまいります。利用者は高崎市文化協会加盟団体を中心とした団体の利用を考えており、開館日は水曜日から日曜日の週5日で、職員は常勤嘱託職員1名、非常勤嘱託職員2名、人事職員2名の配置とし、開館日には1名が常駐する体制で運営していく予定でございます。以上でございます。
根岸。
ご説明の中ですね、華道、茶道、邦楽というようなお話がありました。私はあまり華道だとか茶道だとかっていうのはなかなか触れる機会がないんですけども、地域の方で結構ね、茶道とか華道とかやってらっしゃる方多いんですね。今日なんかも高崎シティギャラリーで華道展が行われてますけども、見ますとですね、結構なその、なんていうんですか、利用者っていうかこれ出ると思いますんで、私の地域でも茶道を教えてらっしゃる、これ自宅で教えてるんですよ皆さんね。華道なんかもそうですけども、自宅で教えるケースが非常に多いんで、こういった場所をその提供するってことはすごく必要なことだと思いますんで、市内各所ね、地域広がってますんで、そういった中で各市、市所もおそらくそういった場所もあると思いますので、その辺を掘り起こしていただいて、今後もこういったものにですね、文化的な部分について文化度の高い高崎市と言われるぐらいにしていただければなというふうに思います。ちょっと聞き漏らしちゃったんですけども、この高崎市の文化協会の加盟団体ってこれどのぐらいの数がいるんですかね。もし分からなければ後で。ごめんなさい。
総務次長。
はい、現在文化協会の加盟団体34団体ございます。以上でございます。
はい、ありがとうございます。結構です。以上です。はい、
他にありませんか。谷川委員。
95ページの二冠二項二目の文化振興費の芸術文化活動促進事業の大体真ん中辺にあるんですけれど、高崎シティロックフェス開催補助金についてお伺いします。今回2回目となるようですが、1回目の補助金が5000万円、また今回も5000万円の補助金の予算となっております。その理由を教えてください。
文化課長。
はい、このイベントは高崎シティロックフェス実行委員会が音楽のある街高崎、ロックの街高崎をキャッチフレーズに、市民、行政、企業の力を集結し、高崎の音楽文化の発展、さらには高崎のみならず群馬県、北関東の音楽シーンを進化発展させ、フェスをきっかけに街づくりをしていくために開催するものでございます。フェスには地域の未来を担う若者をはじめとして多くの人が集うことから、都市としての魅力や感性を育んでいただき、そこで生まれた活気やエネルギーを高崎のにぎわいの創出につなげ、街づくりに貢献するものと考えております。以上でございます。
谷川委員。
ありがとうございます。様子が大体分かりました。5000万円はかなり大きな金額です。でもそれなりに努力していろいろ頑張っていただいていることが分かりました。 前回のはほとんど知らないグループが多かったんですけれど、今後ビッグネームが加わればもっとたくさんの人も来るし、私たちの年代も行く人も増えるかと思います。補助金も不要になるかもしれないということなので、今後は全国的なイベントになるようにますます頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
どうぞ。
じゃあ101ページの2巻2項3目の文化施設費の中の指定管理施設維持管理事業の中の文化施設指定管理料についてお伺いします。これは5箇所6施設とのことなんですけれど、どこが含まれているでしょうか。
文化課長。
はい、お答えいたします。文化課が所管いたします指定管理施設は、群馬音楽センター、高崎市文化会館、高崎市少年科学館、高崎シティギャラリー、高崎サウンド創造スタジオ、高崎芸術劇場の6施設でございます。以上でございます。
谷川委員。
はい、合計で14億5792万8000円ということなんですね。その少年科学館なんですけれど、金星産業さんから1000万円の寄付をいただきました。その使い道は決まったのでしょうか。
文化課長。
お答えいたします。金星産業様からいただきました寄付金につきましては、高崎市少年科学館の改修に当てております。内容といたしましては、プラネタリウム入り口のリニューアル、キッズコーナーの改装および授乳室の設置、サイエンスシアタープロジェクターの更新などを実施しており、3月末にすべての改修が終わる予定でございます。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。プラネタリウムの入り口とキッズコーナーの設置もあるということで、以前私もキッズコーナーの提案をさせていただいたので大変嬉しく思います。休憩できる椅子とかテーブルも用意していただいて、親子みんなで遊べて休めるようにしていただくと良いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上。はい、他にありませんか。
なし。
堀口委員。
まず97ページ、先ほどの根岸のところと同じ伝統文化の館の運営事業であります。この旧こだま邸ということで、非常に発想としては私もいい発想だなと。で、場所的にもですね、ちょっと写真私も見させていただきましたけども、非常に趣のあるいい環境だなと。お茶屋、それから華道、いろいろなそういう伝統文化が使い勝手の良さそうなところで、本年度ある程度改修をして7年度からスタートするということなんですけど、この796万7千円ということなんですけれども、運営の関係で今後年を通してある程度そのかかっていく費用っていうのは約この800万円ぐらいということで考えておけばよろしいんですか。
文化課長。
はい、お答えいたします。年間の維持管理費でございますが、令和7年度は796万7千円の、予算を計上させていただいております。そのうち約480万円が運営に関わる計上経費となります。また施設の利用のための椅子や、机、畳などの諸度長弁、事務に関わるネットワーク回線のネットワーク回線や消防設備の工事など、来年度は約320万円を見込んでおります。以上でございます。
堀口。
はい、そうするとほぼ、約500万円前後年間この維持管理費でかかっていくというような、そういうことですね。で、この伝統の館の運営ということなんですけれども、先ほど根岸委員の方からもありましたけれども、今後ですね、こういう物件が出た時のその考え方として、どういう規定っていうんですかね、どういうところかクリアできると、あ、これはいいからやろうというようなことになるのか、そういうような基準等がございましたらちょっとご説明願いたいと思います。
区長。
基準なんかないですよ。要するにそのいつでもこんな話があるわけじゃなくて、 やっぱりその融資あったり、施設としていただいてね、市民のために有効活用できるかどうかという唯一の判断ですからね。で、今高崎はこれなかなか庭が美しい施設でございましてね、高崎にはクラシックの高崎芸術劇場、それからロックは、タコスタジオや、平地でやるわけです。伝統文化 の拠点というのは実はないなと。で、例えばお茶会と年初のお茶会なんかはその文化駅のあそこの駅じゃなくて市役所の隣のあそこのホールのすぐロビーとここでやったりするってことで、ちょっとひしゃびだなというふうにずっと思っておりましたんでね、ちょうどいい話だからということでお受けしてまあお金も大きなホールじゃありませんから、大体こんな水準でいくんだと思いますから無理はしませんけど、じゃあ他はどうするんだって、他にいろんな話があったときどういう基準でやるかって、そんなに話ありませんよ。こういう話はこれ無償でいただけるやつですからね。無償でくださるっていうのは、今まで私市長になってから無償でくださってるって言ったら、倉賀の古い商家、それから三里のやっぱり古い、繭農家、ああいうその風景として高崎を支えてくださる施設を遺族の方がくださると言ったら、それはそれでその地域でお茶を飲むというような場所がないとかっていう、だからじゃああそこでお願いしましょうとかっていうふうにやっぱり頼むんで受けるんであって、まあ、何でも受けるっていう気はありませんけど、しかしそういう気持ちでくださって高崎の文化活動に使ってくださいと言ってくださる志を持った人がやっぱりいるってことはありがたいことですので、まあ、その志とそれから客観情勢などをよく考えながら総合的に考えてまいりますから、まあ、基準を作るほど数ありませんから。
堀内。はい、今ただいま市長の方からもご答弁ございました。私の方からも先ほど根岸委員の方からもありましたけれども、お茶の関係っていうのはですね、随分話が来ておりましてですね、まあ、そういう意味では今度の再開発ビルもぜひお茶室をというような形も言わせていただきました。ちょっと見るとここが、まあ、多分野立てとすると30人ぐらいはできるんかなと。ただある程度大規模っていうことになると、やはりある程度の施設っていうことになります。でもこういうちょっとしたところっていうのはなかなか一般のお茶会をなさっている方々にはこちらの方が使い勝手が良くて非常にありがたいというふうに思われるかなというふうに思います。まあ、今後ねこういうような申し出が出たときにはいろいろまた精査するとは思いますけれども、ぜひよろしくお願いいたします。続きまして101ページ先ほどちょっと谷川委員のおかれました指定管理施設維持管理事業の中の文化施設指定管理料、まあ、14億5792万8000円、6施設での指定管理料ということであります。数字見ましたらですね、3200万円ほど逆にマイナスになってるんで、これは一体、まあ、通常指定管理と減るよりも増えるという方がほとんどなんですけど、まあ、減ってるということは、まあ、喜ばしいことなんですけども、内容的にどういう内容なのか、ちょっとご説明願いたいと思います。
文化課長。
はい、お答えいたします。文化施設指定管理料については、高崎芸術劇場の利用者が増加したことによる収入増と、その年々で変わる主催事業に関わる経費が、来年度は削減できる見込みであることから、指定管理料を減額と見込んだものでございます。以上でございます。
堀内委員。
はい、ある意味では芸術劇場が稼げるようになってきていると、まあ、その分の、関係も含めて、3000万円ちょっとのマイナスになったというご説明だったと思います。まあ、非常にですね、これは喜ばしいことですし、まあ、今後も企画をする上でですね、まあ、全てが稼げるというわけにはいかないですけれども、ある程度稼げるイベントを企画していくというのが大切かな、項目を探してもらう、でまたある程度スポット的には今度は逆に企画料を出してですね、それでまた高崎の芸術劇場の格を上げていただく、まあ、その循環が好循環になるということが稼げる劇場になるかなというふうに私も理解をしております。まあ、そういう意味では本当に外からの声からしてもこの高崎芸術劇場の知名度が、まあ、たまたま私の身内の方でもオーケストラやってる人間がいましてですね、おじちゃん本当に高崎芸術劇場は我々の業界では 評判高いよ、だから僕も鼻高々だよって、そんなようなことをですね、この正月に耳にしたわけです。で、また娘も久々にオーケストラ、たまたま東フィールの関係の方々とも接点があるんで、でやはり、その中の話の中でもですね、この芸術劇場非常に、評判がいいという話も聞いております。まあ、ぜひ、これからもですね、いい企画を立っていただいて、ますますこの芸術劇場はですね、発展することを望んでおる次第でございます。よろしいですか。続きまして、101ページ続きまして、その 4行下の公益法人等人件費補助金、これは多分財団の関係だとは思うんですけど、こちらが1000万円ほど増額になっております。まあ、この辺の増額理由をご説明願いたいと思います。
文化課長。
はい、お答えいたします。公益財団法人等人件補助金は主に高崎文化会館、群馬音楽センター、高崎芸術劇場等の文化施設に関わる職員の人件費に対する補助でございます。増額といたしましては、給与のベースアップによるものでございます。以上でございます。
堀口委員。
はい、人件費の増額ということで、これで、今の文化施設の関係も含めて回していただいているということでございます。ぜひこのところは人件費はできるだけ抑えたいというのは、逆に今度はこちらの方でも希望ですけれども、よろしくお願いいたします。続きまして103ページ2巻2項4巻の、これは国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会推進事業ということで、項目が上がっております。この辺のところの、令和11年度ですかねに開催されるということですけれども、支援内容と経緯につきましてご説明願いたいと思います。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。毎年都道府県持ち回りで開催される国内最大のスポーツの祭典でして、国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会の競技会開催については、会場市町村および競技団体が主催することとなっております。本市での開催競技決定の経緯についてですけれども、群馬県および各競技団体からぜひ高崎市の施設を使用したいと、そういった要望がありまして決定をいたしました。主な支援についてですけれども、今後県および競技団体と協議を行ってまいりますが、関係競技の総務や各会場への選手や観客の輸送、広報活動などが考えられます。以上でございます。
堀内委員。
はい、いろいろ今支援の内容を説明してもらいました。そこでちょっと質問なんですけどもね、もう一度、この全国障害者スポーツも同時に開催ですけれども、こちらの皆さんのですね、この宿泊関係、この辺のところは今、高崎市内においてのその受け入れ体制っていうんですかね、この辺のところはどのような状況になっているでしょうか。
スポーツ課長。
お答えいたします。国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会の宿泊については、群馬県で県内宿泊施設の取りまとめを行いまして、各市町村の競技数、参加者数や競技会場の場所に応じて割り当てることとなっております。高崎市の宿泊施設が今どういう状況になっているか、こちらちょっと把握できない部分あるんですけれども、障害者の宿泊についてはですね、取りまとめている群馬県が宿泊施設への調査を行うこととなっております。以上でございます。
堀内委員。
はい、ぜひこの際という言い方は申し訳ないんですけれども、この国民スポーツ大会に、おいてですね、宿泊の関係というのも、もしもそういう施設が足りないというところの中で、改修等があるようであれば、それのところの援助もですね、県と市ということの中で進めていただければな、それが普段の今度は大会が終わった後はですね、障害者の皆さんが高崎に訪れたときに、迷うことなくですね、宿泊の方に、ここなら大丈夫ねっていうふうな形になれるようにですね、進めていっていただければありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。あといくつかあるけども、他に誰かいるかな。
いや、いいんじゃないですか。どうぞ
続けて大丈夫ですか。はい、それではそこの、先ほど 出たドッジボール大会だったかな、渡辺委員ですかね、副委員長は出ました。ドッジボール大会につきましてなんですけれども、このドッジボール大会、本当に希望してこられたのかこっちから引っ張ってきたのかちょっとよくわからないですけども、その経緯はっていうのはですね、できて、高崎アリーナができて2年目か3年目ぐらいだと思いますね、全国ミニバスを招致できたということで、アリーナ作るときにもそういうのが招致できたら経済効果も含めてですね、とにかく保護者だけでなくて 両親のじいさんばあさんまでくっついてくると、まあ、こういうことですね、非常に経済効果が高いと、まあ、こういうことで、できればこのままですね毎年開催できるようなそういう流れにもなってほしいなというふうに思ってるんですけど、その経緯と今後の見通しに関してちょっとお答えできるようでしたらお願いします。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。この大会についてはですね、群馬県ドッジボール協会の方からですね、高崎アリーナでの開催に対して強い要請がありまして、実施することになりました。で、今後についてなんですけれども、現段階で分かっているのが数年ちょっと高崎で行いたいという要請もありますので、その辺は施設の方と調整しながらですね考えていきたいと思います。以上でございます。
堀口委員。
はい、それはありがたいですね。やはり1年ポッキリではなくて何年か続けられるような形でですね、ぜひ進めていっていただければ、まあ、それだけではなくて先ほどもちょっと出ましたミニバスですとかミニバレーですとかですね、小学生の全国大会規模、まあ、関東大会東日本大会、まあ、こういうようなものがですね、招致できるってことになると非常にいろんな意味で経済効果と同時に、高崎の市のポテンシャルが上がるかなというふうにも思いますので、知名度が上がるということも含めてぜひ招致関係も進めていただければありがたいなというふうに思います。あと2点ほど、
堀口委員、あと残り3分です。
はい、2点ほど、105ページの上から10秒ぐらい見なくて、春名体育館アリーナ照明 LED 化工事についてなんですけれども、こちらの工事内容につきましてまずご説明願いたいと思います。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。春名体育館アリーナ照明 LED 化工事につきましては、アリーナの照明全80灯中 LED への改修が未対応である61灯を LED 化にするものでございます。以上でございます。
堀内委員。
はい、非常にこの春名体育館というのはいろいろ利用されているんですね。そういう中で LED 化がこれで進むということは非常にありがたいことだなと思います。まあ、その際ですね、これ工事がいつ頃行われるかちょっと私にはまだ把握できてないんですけれども、まあ、利用される現在利用されている市民の皆さんや団体がいろいろな意味で制限される可能性もあるんで、その辺のところのスケジュール的なものとかそのインフォメーションというのはどんな形で、行っておるのかちょっとご説明願いたいと思います。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。工事時期につきましては令和8年2月上旬から令和8年3月中旬までの期間を、予定しておりまして、大会利用のある団体に対しましては本年1月に実施いたしました会議において、利用できない期間を事前にお伝えをしております。以上でございます。
はい、今年の1月に事前にも通知してあるということですけど、工事始まる何ヶ月か前にももう一度できればですね、インフォメーションしていただいて混乱が起こらないように進めていっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ最後の質問になりますが、107ページ、指定管理施設維持管理事業の中の体育施設指定管理料、こちらの方がですね、金額がある程度増えておるんですけれども、112% ほど増えているんですけれども、こちらの内容につきましてご説明願いたいと思います。
スポーツ課長。
はい、お答えいたします。高崎アリーナのほか、各指定管理施設におきまして、令和7年度は入場料をここに徴収するプロのスポーツ、そういった大会よりもですね、アマチュア競技大会に利用を多く、想定していることからですね、利用料金収入の減少と、昨今の、人件費上昇による、各種委託費、また、水光熱費の高騰による支出の増加が主な理由となっております。以上でございます。
堀内委員。
はい、やはり収入ということを考えるとプロスポーツ等の 企画がある程度必要なんかなというふうに感じるのが分かりました。私もこれアリーナ作るときにメンバーにもなっておりまして、たまたま豊田市のですね、豊田スカイホールっていうのを行ったときに、一番儲かるのはアイススケートショーなんだよなんていう話をですねお伺いした覚えがございます。まあ、何年かに1回はそういうこうね、人気のあるようなものも、ね、入場料もしっかり取れるようなこういうことも少し企画していただければなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。108ページをお開きください。108ページから111ページの参考徴税費についてご指摘ありませんか。質疑を終結いたします。114ページをお開きください。5項選挙費についてご指摘ありませんか。質疑を終結いたします。116ページをお開きください。6項統計調査費についてご指摘ありませんか。質疑を終結いたします。118ページをお開きください。7項監査委員費についてご指摘ありませんか。質疑を終結いたします。120ページをお開きください。参観民生費1項社会福祉費についてご指摘ありませんか。質疑を終結いたします。230ページをお開きください。230ページから233ページの発刊土木費参考都市計画費についてご指摘ありませんか。質疑を終結いたします。238ページをお開きください。238ページから241ページの休館消防費についてご指摘ありませんか。徳田委員。
ちょっと待ってくださいね、めっけなくちゃだ。241ページよろしいですか。241ページの被災地支援事業、これまあ来年度予算なんで今の大当たりじゃないと思うんですけど、これよろしくお願いします。
防災安全一課長。
はい、お答えいたします。この被災地派遣、事業につきましては、全国市長会からの派遣要請により、土木技師1名を石川県、珠洲市に1年間派遣するもので、道路の災害復旧業務に従事する予定でございます。以上でございます。
徳田委
員。はい、すいません。これじゃあ今まで行ってなくて来年というか4月1日からが初めて一人行くってことでよろしいですね。
防災安全一課長。
はい、今年度につきましては、令和6年につきましては、中核市長会の派遣要請で、土木技師1名をですね、金沢県の方に派遣しております。以上でございます。
はい、わかりました。はい、どうもありがとうございます。
他にありませんか。質疑を終結いたします。292ページをお開きください。実感教育費休校大学費についてご指摘ありませんか。堀口委員。
はい、この大学、これは高系大の関係だと思います。運営交付金が非常に増えているんです。まずこの内容についてからご説明願いたいと思います。
学長、政課長。
はい、お答えいたします。本市が高崎経済大学に移しております、運営費交付金の中には、国が実施しております高等教育の就学支援新制度による就学支援金が含まれております。でこの就学支援金なんですけれども、大学設置者である高崎市が、全額負担することとなっております。この高等教育の就学支援新制度というのがですね、改正されまして、令和7年度から子どもを3人以上同時に扶養している間、所得制限なく国が定める一定の額まで大学等の授業料、また入学金を無償とする制度が始まりますことから、従来の世帯収入の状況により支援する学生と合わせまして、約770人の学生支援を見込みまして、増額予算を計上させていただいたものでございます。以上でございます。
堀内委員。
はい、数字的に2億7000万円ってでかい数字なんですけども、この金額がすべて、 高崎市の持ち出し、これ国から後年での、まあ、例えば地方交付税等での参入とか算定とかそういうようなものっていうのはいくらかあるのか、その辺のところちょっと確認させてください。
役所生課長。
はい、お答えいたします。国からはですね、普通交付税として、まあ、参入はされていきますけども、まあ、あの算定の基準にはそこに入ってくるということでございます。以上でございます。
最後です。ということは金額はわからないということなんですか。
財政課長。
はい、お答えいたします。普通交付税の中に入って、参入されるということですけれども、普通交付税の中にはまあ数々の項目があるわけですけれども、そこの一人当たりいくらという数字で、現在まだちょっと示されてないと思うんですけども、積算の中で含まれているということでございます。実際普通交付税の場合はですね、その金額が現金として来るわけではなくて、あくまで収入と支出の差額で、交付されるというものなんで、まあ現金が来るというわけではないんですけれども、国としては、財源の保障はしたというような制度の立て付けになっております。以上です。
理事長、終了です。
はい、終わります。
他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。302ページをお開きください。11巻災害復旧費5項その他公共施設災害復旧費についてご質疑ありませんか。なし。質疑を終結いたします。304ページをお開きください。12巻交際費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。306ページをお開きください。13巻予備費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。続いて債務負担行為および地方債の審査を行いますので、定例会議案2をご用意いただき105ページをお開きください。債務負担行為についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。107ページをお開きください。地方債についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第44号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第44号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。次に特別会計予算の審査を行いますので、予算に関する説明書2を用意ください。議案第47号令和7年度高崎市牛伏ドリームセンター事業特別会計予算を議題といたします。126ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。128ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。128ページから133ページの歳出についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第47号を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第47号は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に委託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。高崎市公共施設等総合管理計画改定案に関するパブリックコメントの実施結果について説明をお願いします。関西課長。
はい、高崎市公共施設等総合管理計画改定案に関するパブリックコメントの実施結果につきましてご報告申し上げます。このパブリックコメントにつきましては令和7年2月1日から2月21日までの間提出期間を設けさせていただきましたところお一人の方から1件のご意見をいただきました。寄せられましたご意見は別紙のとおりでございまして改定案の17ページ公共施設等の管理に関する基本方針の括弧を脱炭素化の推進方針に関する記述について記載の理由により削除を要望するものでございました。ご意見に対する市の考えですけれども本計画における脱炭素化の推進方針の項目は公共施設の計画的な改修等による温室効果ガスの排出量の削減に向けて本市の取り組みの基本姿勢を示したものでございます。なおこの脱炭素化の推進方針につきましては本計画の改定にあたりまして国から記載すべきと要請された項目に合致をしているものでございます。このためご意見による改定案の訂正はございません。委員会資料に戻りまして後の今後の予定でございますけれども実施結果につきましては市民情報センター、管財課、各市所の地域振興課において公表するほか、市のホームページにも掲載いたしまして、今月中旬に改訂版を策定いたします。以上、簡単ではございますが、高崎市公共施設等総合管理計画改訂案に関する、パブリックコメントの実施結果についての報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。曽根副市長。
はい、その他ありません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。なければ以上で本日の総務常任委員会を閉会いたします。